Thank you, President Monson, for these wonderful...
モンソン大会長、本当に素晴らしい、神殿の発表ありがとうございます。教会にとって本当にたくさんの素晴らしい祝福だろうと思います。そのような国々の人たちに対しては本当に素晴らしい神殿になることだろうと思います。愛する兄弟姉妹の皆さん、今でも頭から離れない子供の頃の記憶は、遠くから鳴り響く空襲警報の音で始まります。その音が聞こえるたびに目が覚めます。まもなく別の音が聞こえてきます。プロペラがカタカタブンブンうなる音がかすかに聞こえたかと思うと、次第に音が大きくなり、ついに空が震えます。子供の私たちは母から何回も教わった通り、準備しておいた袋をつかみ、丘を駆け上がって防空壕に向かいました。真っ暗な夜を急いで走っていると、爆撃機が照準を定めるための緑や白の照明弾が空から降ってきます。おかしな話ですが、みんなはこの照明弾をクリスマスツリーと呼んでいました。私は4歳の時にこの目で戦争を見ました。私の家族の住まいからさほど遠くないところにドレスデンという町がありました。そこに暮らしていた人たちは、私が見た光景を何千回と目撃したことでしょう。何千トンもの爆弾による大規模な空襲の火災はドレスデンの町中に広がり、その結果町の 90% 以上が破壊され、瓦礫と灰以外はほとんど何も残りませんでした。かつて宝石箱と呼ばれていたこの町は、あっという間に失われてしまいました。ドイツ人の作家エーリヒ・ケストナーはこの破壊についてこのように書いています。千年の年月を経て築き上げられた美しさは一夜にして跡形もなくなった。子供の頃の私は、母国の人たちが始めた戦争による破壊を乗り越えられるなどとは想像もできませんでした。自分の周りの世界には希望も将来も全くないように見えました。昨年私はドレスデンを訪れる機会を得ました。戦争から70年経ったドレスデンは再び美しい宝石箱の町に戻っていました。荒廃の跡は一掃され、町は復興し、以前よりもさらに良い状態に姿を変えていました。訪問中、私は美しいルーテル教会の聖母教会の建物フラウエンキルヘを目にしました。もともと1700年代に建てられたこの教会はドレスデンの光り輝く宝物の一つでしたが、戦争により瓦礫の山と化しました。何年もそのままの状態でしたが、やがてフラウエンキルヘが再建されることになりました。破壊された教会の石を集めて整理し、可能であれば再建に使いました。今日外壁にはやけどの跡のような焦げた石が点在します。このやけどの跡はこの建物にまつわる戦争の歴史を思い出させるだけでなく、希望の象徴となっています。灰から新たな人生を作り出すことのできる人の能力の壮大な象徴です。ドレスデンの歴史について深く考え、かつて完全に破壊されたものを元通りにした人々の想像力と決意に驚嘆を覚えた私は、聖霊の心地よい働きかけを感じました。確かに人が廃墟や瓦礫や破壊された町の残骸を使って天に向かってそびえる荘厳な建造物を再建できるとすれば、全能の御父が道からそれもがき迷い出た神の子らを元に戻す大きな力をお持ちでないはずがないと思ったのです。人生がどれほど台無しになってしまったように見えても問題ではありません。私たちの罪がいかに火のようであっても、いかに苦々しい思いを抱えていても、どれほど寂しさや孤独、心の痛みを感じていても問題ではありません。希望のない人、失意のうちに生きている人、 信頼を裏切った人、誠実さを捨ててしまった人、あるいは神に背いて離れた人であっても再建してもらうことができます。ごくわずかな滅びの子を除いて破壊がひどいために立て直すことができない人生などないのです。福音の良い知らせはこうです。愛に満ちた天の御父が備えられた永遠の幸福の計画のために、またイエス・キリストの無限の犠牲を通して私たちは堕落した状態からあがなわれて清さを取り戻すことができるだけでなく、人の想像を超えた永遠の命を受け継ぐものとなり、言葉では言い表せない神の栄光を受けることができます。
During the Savior's ministry, the religious leaders
救い主が地上での務めを果たしておられる間、当時の宗教上の指導者は、彼らが罪人とレッテルを貼った人々と過ごされるイエスを非難しました。おそらく彼らの目には、イエスが罪にあたる行いを許容し、さらには見逃しているように映ったのでしょう。彼らは、罪人を悔い改めに導く最善の方法は、罪人を非難し、嘲笑し、恥をかかせることだと思い込んでいたのかもしれません。救い主はパリサイ人と律法学者の思いを見抜き、一つの物語を話されました。あなた方のうち100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら、99匹を野原に残しておいて、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せるであろう。何世紀にもわたりこの例え話は従来次のように解釈されてきました。すなわち、迷い出た羊を連れ戻すために行動を起こすよう、そして迷い出た人に手を差し伸べ、迷い出た羊を連れ戻すために行動を起こす、手を差し伸べるように招いている例え話であると解釈されてきたのです。確かにそれも適切ですが、それだけではないように思えます。イエスの最も重要な目的は良い羊飼いの技について教えることであったと考えられないでしょうか。道を逸れた子供に対する神の愛を証ししておられるとは考えられないでしょうか。救い主がお伝えになりたかったメッセージは、神は道に迷っている人々に完全に気づかれていて、彼らを探し手を差し伸べ救助されるということではないでしょうか。そうであれば、この神の助けをいただく資格を得るために羊は何をしなければならないのでしょうか。羊は自分の座標を計算するために複雑な六分儀の使い方を知らなければならないのでしょうか。自分の位置を特定するために GPS を使える必要があるのでしょうか。助けを求めるためのアプリを作る専門技師がいなければならないのでしょうか。羊は良い羊飼いに救助に来てもらうために保証人の承認を得なければならないのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。羊が神の救助を受けるにふさわしい理由は、単に良い羊飼いに愛されているからです。私にとって迷い出た羊の例え話は、すべての聖文の中で最も希望に満ちた文章です。私たちの救い主である良い羊飼いは、皆さんをご存知で愛しておられます。皆さんが道に迷った時にはそのことをご存知ですし、皆さんがどこにいるかもご存知です。皆さんの深い悲しみや声にならない願い、恐れ、涙もご存知です。どのように道から迷い出たか、つまり自分の誤った選択のためであろうと、自分の力の及ばない状況のためであろうと関係ありません。大切なことは、皆さんが神の子供であるということです。神はご自分の子供である皆さんを愛しておられるのです。天の御父は皆さんを愛しておられるので、皆さんを探し出してくださいます。喜んで皆さんをご自分の肩に乗せて家に連れ帰り、私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからとおっしゃるでしょう。私たちは何をしなければならないでしょうか。 でもこんなうまい話があるだろうかと思っている人がいるかもしれません。確かにただ救助を待っているだけでは不十分です。愛に満ちた天の御父はすべての子供が身元に戻ることを望んでおられますが、無理やり天に連れて帰られることはありません。私たちの意思に反して救助されることはないのです。では私たちは何をしなければならないのでしょうか。主の招きはシンプルです。私に帰りなさい、私のもとに来なさい。これが救助されたいと望んでいることを主に示す方法です。少々信仰が必要ですが、落胆しないでください。今信仰を奮い起こすことができないなら、まずは希望を持ちましょう。神の存在を知っていると言えないならば、神の存在に希望を持ってください。信じようとする望みを持つだけでも始めるには十分です。次にその希望に基づいて行動し、天の御父と心を通わせます。すると神は皆さんに愛を注ぎ、救助の技と心の変化が始まるでしょう。時が経つにつれ、生活の中で主の御手を認識し、主の愛を感じるようになるでしょう。信仰を持って一歩ずつ歩むときに、主の光の中を歩み、主の道に従いたいという望みが増すことでしょう。この信仰の歩みを従順と呼びます。今日この言葉はあまり人気のある言葉ではありません。しかし従順はイエス・キリストの福音の大切な概念です。なぜなら私たちはキリストの贖罪により、全人類は福音の律法と儀式に従うことによって救われうることを知っているからです。信仰が増すにつれ、忠実さも増さなければなりません。先ほど引用したドレスデンの破壊を嘆いたドイツ人の作家はこのような言葉を記しています。エスギフトニクトスデクスアウセルマンツツェス。火の境の言語を話さない皆さんのために通訳すると、こうです。行わなければ何の益もないという意味です。皆さんも私も霊的な事柄についてとても雄弁に語ることがあるかもしれません。宗教的なテーマについて鋭い知的な解釈をして人々を感動させるかもしれません。あるいは宗教や天の夢について熱狂的に語るかもしれません。しかし信仰により自分の生活の仕方が変わらないならば、つまり日々の選択が自分の信条に影響されたものでないならば、その宗教は虚しく、その信仰は死んだものであるとは言わないまでも、決して良い状態とは言えず、やがて死んでしまう危険をはらんでいます。従順は信仰の生命線です。私たちは従順を通して光を自分自身に取り入れるのです。しかし私たちは従順を誤解していると思うことがあります。目的を達成するための手段としてではなく、従順それ自体を目的として捉えることがあるのです。あるいは愛する人を形作ろうとして、例えて言うならば、従順という名のハンマーで戒めという金床を強く打つことがあります。絶えず熱しながら続けざまに打ち、さらに清く神聖なものに作り上げようとするのです。確かに悔い改めるように強く命じられることはあります。このような方法でしか悔い改められない人がいるのも事実です。しかし神の戒めに従う理由を説明してくれる別の比喩があるのではないでしょうか。従順とは魂を折り曲げ、ねじり、強く打って私たちを変えることではなく、私たちが自分の本来の姿を見つけ出すためのプロセスなのではないでしょうか。私たちは全能の神によって作られました。 神は天の御父であられます。私たちは文字通り神の霊の子供です。私たちは極めて尊く高純度に精錬された上質の素材でできており、そのため私たちはその内部に神性を構成する要素を持っているのです。しかしこの地上において私たちの思いや行いは堕落した清くない不純なものに妨げられます。この世界の塵と汚れが私たち自身を汚し、自分たちの聖徳権と目的を認識し思い出すのを阻んでしまいます。しかしそのすべてをもってしても私たちが本来何者であるかを変えることはできません。私たちに本来備わっている基本的な神性は残ります。そして私たちが心を愛する救い主に向け弟子としての道に足を踏み出した途端、奇跡的なことが起こります。神の愛が心にあふれ、真理の光で思いが満たされ、罪を犯す望みが消え始め、これ以上暗闇の中をありきたくなくなるのです。従順を罰としてではなく、神聖な行く末に至る自由を得るための道として捉えるようになります。次第にこの地上の破壊や塵、制約は剥がれ落ち、やがて私たちのうちにある天なるものとしての永遠の霊が現れ、善良な輝きが私たちの性質となります。皆さんは救助されるにふさわしい人たちです。愛する兄弟の皆さん、姉妹の皆さん、神は私たちが何者であるかを知っておられると証しします。私たちを救助するにふさわしいものとして見ておられるのです。人生が台無しになってしまったと感じている人や罪を犯した人、恐れや怒り、悲しみを感じたり疑いに苦しんでいる人がいるかもしれません。しかし良い羊飼いが迷い出た羊を探し出すように、皆さんが心を世の救い主に向けるならば、主は皆さんを見つけてくださいます。主は皆さんを救助してくださいます。主は皆さんを抱き上げてご自分の肩に乗せてくださいます。主は皆さんを家に連れ帰ってくださるでしょう。瓦礫と荒廃の跡を人の手で美しい礼拝所に変えることができるならば、愛に満ちた天の御父は私たちを立て直すことがおできになり、そうしてくださると確信することができます。主の計画は私たちを以前の姿よりもはるかに優れ、私たちの想像をはるかに超えたものに立て替えることです。弟子としての道を信仰を持って一歩ずつ歩むときに、私たちは成長して永遠の栄光をまとった存在となり、無限の喜びを得るのです。私たちはそのようになるよう作られました。このことを証しし、へりくだって祈ります。イエス・キリストの御名により。アーメン。